おはようございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8千部の運をデザインする手帳ゆうきこよみを群馬県富岡市にて制作しています。ゆうきこよみ2026は現在販売中です。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。今朝は、髪についた汚れは溶かして払うというテーマでお話しよう。櫛削るという行為、櫛を使って髪を溶かすっていう行為はとても有効なお清めです。髪が整うだけの話じゃなくて、また髪が長い人にだけ必要な行為じゃなくて、性別問わず女性も男性も、短髪でも長髪でも、また体全体の清めをする上でも、櫛削るってめっちゃ有効です。実際昔か平安の時代から櫛って割と神聖な道具として扱われてきたし、櫛削るという行為は大切なものとして儀式に組み込まれてきたりもしています。というのは、髪がいろんなものを引き寄せるらしいんですよね。のインスピレーションであるとか、良縁であるとか、良いものを引き寄せるだけじゃなくて、悪いものも、悪縁とか情念とかマイナス思考などなど、そんなものも引き寄せてしまった結果、髪が重くなるらしいんです。汚れる、汚れるらしいんです。例えばホコリやウイルスがつく、また油がつく、そういうものだったら洗髪すればシャンプーで洗い落とせばそれでいいんですが、目に見えない五感ではわからないいろいろな汚れも溜まっていくって考えられます。その際、最も効果的なお清めの方法が水による山水の清め、浄化です。流水で洗髪することによって髪の汚れを清めることができます。特に夜、就寝前の洗髪が吉です。髪の汚れを一晩持ち越すのは、その汚れが自分に定着してしまう恐れがあります。髪についた汚れは頭に、首に、肩に、背中に、そうやってくっついてしまうので、夜のうちに眠る前に洗髪してしまうっていうのが最も有効なお清めです。ただ寒い季節に髪を洗うのって面倒くさくありませんか？長髪の方にとって毎日の洗髪って大変です。もう疲れ果てて髪を洗う気力さえないっていう日があること知ってます。短髪の僕でもわかります。あと余談ではありますが、髪をまめに洗いすぎることで髪質、頭皮が傷んでしまうっていうことも聞いたことがあります。今の界面活性剤入りシャンプーって、髪のキューティクルも頭皮そのものの油も落としすぎちゃうって聞いたことがあります。だから確かに髪を洗う、洗髪は最強のお清めではあるものの、やりすぎには確かにどうなんだろうなって部分もあるなと。そもそも昔の人は毎日髪洗ってないし、お相撲さんに至っては場所の間は髪を洗ってはいけない、月が落ちるからなんて言われることもあるし、そこで必要になるのは、そこで平安の女性は、そこでお相撲さんは何をどうしているのかっていうと、櫛削るという行為がここで登場するわけです。水気のお清め、浄化が難しいときは、だからといってそのまま汚れを放置せずに、ゆっくり丁寧に髪を溶かし整えて吉です。僕の場合は夜眠る前だけじゃなくて、外出先から帰宅した時、あとは講座や講演が終わった後、さらには原稿書きで行き詰まってしまった、そういう停滞時の合間 頭皮マッサージも兼ねて髪を溶かします。単純に気持ちいいっていうのもあるし、ただやっぱり一番大きいのは停滞した自分の、汚れた自分の清めです。櫛を使って本気モードで髪を清めようと思ったら、上半身が映るような少し大きめの鏡の前で、ツゲなど木製の櫛を使って上から下へと丁寧に髪を溶かすのがいいです。鏡っていうのが割と重要で、ただこう櫛削ったとしてもそこで落ちたその汚れはまた戻ってきてついてしまうっていう恐れがある。その時に鏡はこう弾き返してくれるっていうんですかね、反射して落ちた悪いものをこう向こうに払ってくれるので、鏡の前で櫛を削る、髪を溶かすっていうのが良いとされます。1日分の軽い小さな汚れだったらもうそれで鏡の前での櫛削るで十分払えるはずです。さらにその後洗髪までできたら理想なんですが、今回は入浴シャンプーの代替措置としての櫛削るご提案なので、まあそこまではこだわらないで問題なし。髪を櫛削ることで男性も女性も短髪長髪の方も、それで運の汚れは落とすことができます。特にこれ必要なのが、まず接客業に携わる方、飲食業もそうだし、あとはもう何でもそうです、あの理美容師の方もエステティシャン、あとは看護師介護士、そういう方は最近看護師の方ナース帽をかぶらなくなったじゃないですか。それがいい悪いっていうよりは、それはそれでじゃあもうそういうものなんだから、櫛削るっていう行為はおすすめします。男性でもです。また満員電車で通勤通学をする人、満員電車ってもう僕なんて群馬で暮らすようになってからほとんど味わったことはありませんが、本当にやばいなって思います。そのついた汚れがタバコの煙とか、あとはなんかあの雑踏のホコリっぽいバサバサした感じとかだったらまだいいんです。それ以外のものもついてしまう恐れがありますよっていうのが怖いです。あとはその複雑な人間関係に揉まれる人とかね、姑問題みたいな、あとはパワハラセクハラ、そういう渦中にいる方はもう疲れ果てて毎日のように髪を洗うっていうのが大変な時もあるでしょう。その代わり帰ったら櫛削って吉です。それで運はなんとかなります。明日も健やかに暮らすためのお清めとして意識的なブラッシング強くお勧めいたします。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。我らが暦部では現在2025年10月4日からの新規ご入部受付中です。暦部とは毎月第1第3土曜日の夜9時からズームで待ち合わせて行う大人の部活動です。毎回アーカイブを残すので遅刻、欠席、早退、どれも全然関係なし、みんな自由にご参加ください。ただ2週間に1度、月に2回、この定期的なペースは守れると運がいいなと思います。なもんだからの暦部では正月三が日も関係なく、お盆休みも関係なく、第1第3土曜日夜9時から暦部部活動を行っています。まあ僕はあんまり正月もお盆も休むっていう習慣がないもので、ただアーカイブは残すので、 そんな僕にお付き合いいただく必要なし、自分にとっての2週間に一度の運のデザイン、この習慣を作っていただきたくて、もう長いこと随分やっています。部費は6ヶ月で3,300円、当日の質問には口頭でお答えします。また当日以外のメールにていただいたご質問にも毎回次の部活動の際に取り上げてご質問へのご回答をしています。有機小読み持っているんだけどいまいち使いこなせないという方とか、有機小読みを持っていない、興味があるでも使い方がわからないから手が出ないなんていう方、小読み部にてお待ちしています。詳細お申し込みはこの配信の放送内容欄ご確認いただくか、小読み部って検索してもらっても窓口を見つけてもらえるはずです。その際、小読みはひらがな、部は部活動の部で漢字です。さて、今日という一日は2025年9月27日土曜日。休息の9月も残りあと12日になります。10月6日には本年度2回目の大吉日が待っています。その日には予定を入れて充実させたいです。だから、その前に自分らしさと調子を取り戻しておけると素敵です。今日の幸運レシピはキクラゲ。秋の味覚であるキノコ類が吉です。最後に今日のキーワードは世間。外との連絡を持つ。その心は、他人の顔色を伺うばっかりだと自分のことを見失ってしまうっていう運勢です。自分らしい働き方や暮らし方を守るためには、こちらからも交渉が必要です。あの人の顔色を伺って配慮する。この人の都合に合わせて動くだけじゃなくて、自分からどういうふうに動くか、こっちも大事です。他人の都合を聞くときは自分の都合も聞いてもらって吉です。以上、迷った時の目安としてご参考までに。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。ジャズさんおはようございます。陽子さんおはようございます。増井さんおはようございます。小川智美さんおはようございます。タカさんおはようございます。今日のみんなの空模様は晴れと曇りが半々ぐらいなんですね。いや、群馬県富岡市は雲もあるものの綺麗に晴れていまして、ザ秋、めっちゃ秋って感じです。昨日はめちゃくちゃ暑かったんですが、雲はもう秋じゃありません。の太陽が春夏秋冬、春の太陽とか夏の太陽とかあんまよくわかんないですけど、雲には季節が現れますよね。僕でも、ああ鱗雲だみたいな感じで、秋っぽい太陽、秋っぽい雲よくわかります。穏やかな休息にぴったりの日になりますように。グルーブさん、モンさん、ゆき太郎さん、水木さん、エヌシャンティさん、ゆうさん、まこまこさん、ひでみんさん、ココさん、おはようございます。まこまこさん、先日の有機小読みフェスありがとうございましたとのこと、こちらこそありがとうございます。遠方よりお越しいただけるのは本当にありがたい。ちなみにまた改めてちゃんと ご提案ご紹介しなくちゃならないですが、2026年9月23日の有機小読みフェスも決まりました。実際のところは決まったというより、来年の9月の23日秋分の日の会場を抑えたっていう、今回と同じで午前と午後両方の会場をもう予約済みっていうところまでは来たので、こっからまた精進工夫を始めて、もっといいイベントできるようにゆっくりと丁寧に積み重ねていきたいと思います。サンフラワーさん、ともりんさん、ロミさん、のりこさん、クーさん、あかねさん、みかさん、デュオさん、 チューンさん、まさみさん、おはようございます。ありがとうございます。小川智美さん、くしではなくブラシでも大丈夫ですかとのこと。大丈夫です。くしっていうのが昔はね、刀に見なされたんですよね。鏡が盾で、くしが刀で、この盾と刀を持って嫁入りするとか、あとは旅に出かけるであるとか、あとはくしと刀を護身仏として取り扱うみたいな感じで、そのトラディショナル、ベーシック、スタンダードな魔除け、清めの品として、柘植の櫛とか、あとは手鏡とかがあったと。今は時代も変わって、櫛もより効率的ないろいろな素材、いろいろな方法論が出てきて、どれを使ったとしても、手鏡じゃなかったとしても、どんなブラシ櫛であったとしても基本的には問題なし。ただやっぱ今でも柘植の櫛がもてはやされる、もてはやされはしないか、いいって言われるのが、静電気が立ちにくいっていうのは聞いたことありますね。あとは世の中には象牙のブラシ、象牙のブラシはもうさすがにないか、水牛の角のブラシとか、いろんな素材のブラシがあって、そのどれでも基本的には大丈夫です。あとは頭皮マッサージ用のブラシとかでも OK です。Nシャンティさん、櫛削るって書くんですね。櫛のお清めもしてますかのとのこと。ありがとうございます。そうなんです。櫛で削るを一言で櫛削る、これ多分当て字の漢字なんでしょうね。櫛削るってなると、櫛削るっていう変換が行われる。ちょっと言葉だと分かりにくいですが、そうなんですよ。櫛で削るって書かないんですよ。櫛削るって表現するんですよね。櫛のお清めもしていますかとのこと。しています。で、僕の場合は、まあ、櫛を使うことはあるものの、ブラシの方が多くて、そのブラシにネットをかけて、そのネットを外せば髪も汚れも取れるっていうようにしていたり、定期的にその綺麗にしていますね。あれもおすすめです。煙、お香、線香による浄化もおすすめです。 N シャンチさん、来年の有機小読みフェスはぜひ行きたいですとのこと。ありがとうございます。もうスタッフ一同、終わった直後から、なんならまだ終わってないのに会が続いている最中から反省会が始まって、会場予約もしていないのに、あれやりたい、これやりたいってブツブツ言ってました。頼もしいです。僕自身もどんどん来年に向けたいろいろなメモ残して、箇条書きで残していってるので、その全部を潰していきながら、2026年9月の23日はもっと素敵な有機小読みフェスボリューム2を開催したいと思います。ぜひお越しください。まこまこさん、有機小読み下ごしらえの影響でだるまスタンプとスタンプ台購入しました。本当にもっと下ごしらえワークショップ痛かったとのこと。もうね、朝の9時から来てもらって、納得いくまで、朝の9時から来てもらったら困るか、11時から14時のこの期間でもう有機小読み仕上げちゃいましょうよ、2020の次の年に向けたっていう感じでやってみたら、蓋を開けたら大盛況っていう。良かったですよね、下ごしらえブース。来年はもっと大きい席、大きいスペースでできるといいのかもしれないですね。そこら辺もより工夫してまいります。小川智美さん、まこまこさん、素敵なコメントありがとうございます。来年も下ごしらえワークショップやる予定です。先生次第ですとのこと。確かに、つい昨日会場予約したばっかりだから、まだまだ何も細かなことは決まってないので、こっからね準備していきます。 というわけで、今朝の配信はここまで。とにかく休息の2025年9月、穏やかに僕も行ってまいります。